もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
71歳。
71歳。結婚してます？
してます。
ご主人何歳ですか？
74歳。
今はお二人で暮らしてんの？
いえいえ、娘夫婦。娘がご養子をもらって。
はい、何歳ですか、お嬢さん？
46歳。
と、ご主人は？
38歳。
ご主人が38歳。
孫が、男の子が5歳、女の子が3歳。
はい、
2階へ住んでます、4人 で、はい、食事は一緒。
はい、わかりました、うん、はい。で、どんな相談ですか？
あのね、娘夫婦は仲良くて、私ら2人、娘を育てるにかなり厳しく育てたもんですから、娘があんまり私たちにいい印象を与えてなくて、で、あの、結婚するって言ったもんだから、別かと思ったら同居したいって言うもんだから同居してるんですけども、若い時から家に3万円ずつ入れなさいってずっと入れてて、結婚したのが38なんですよね、娘がね。
娘が38歳
で、婿養子をもらって結婚したんですけども、その時の貯金が別にしたって、で、私が膵臓がおかしいって、ひどくおかしいって言われて、自分で膵臓がんってもう思い込んじゃってたんですよね。だからがんになって、もう膵臓がん早いじゃないですか、もうね、寿命がね。だからもうてっきりもう寿命が短いからと思って、で、娘にずっと貯めてたお金を返さなきゃいけないと思って、で、この家族はこの家族でもう幸せに暮らしてほしいなと思って、娘の、あの、18年間貯めたお金と、私のお金を入れて1380万ですかね、あの、生前贈与、私はがんで亡くなるからこれ受け取っといてって言って、で、全部振り込んじゃった後で、で、次の日にもうがんだがんだと思って行って、娘が心配して、私ほんじゃ診察行くよってついてってくれたんですけども、診察した結果は、何か肝臓が大きく腫れてて膵臓に圧迫して変形してるだけで、膵臓がんじゃなかったんですよね、で、もうお金は振り込んじゃったもんだから、そしたら娘が返すって言ったもんだから、まあ、返すにももう税金がかかるからまあいいよって言ったんだけども、私が2日ぐらい経ってからね、あのお金どうしてる、使ってるって言ったらね、そんなこといいじゃないのって言って怒ったんですけども、娘が私にくれたんだからね、もう自由にさせてって言って、一旦くれたお金をそんなことまで言われる筋合いはないって言って言ったんですけども、まあ私は使われちゃ困ると思って、まあ土地とか子供のために使ってほしいと思って言ったんですけどね、生活費でじゃがでか使われると困ると思って、で、また下道してまた聞いたらものすごい怒って、で、そのお金を使われてないか2回そーっと行って、娘の部屋にあった棚の上にあった銀行からの封書を、明細書を見ちゃって、それを見て、あ、使ってないなって分かって破ってゴミ箱捨てちゃったんですよね、そして私はそこら中で電話かけて、これ使われてないから心配だよって他の人にも言ったんですけども、そしたら主人に見つかって、なんでそんな電話かけてるだったら、こういうわけで娘にやっちゃったったら、そうしたらなんでそんな大金をやるだって、返してもらえって言われて、で、娘たちが帰ってきたら、お母さんからもらった金額を返せって言ったら、娘は返すよ返すつもりでいたんだけども、その明細書がないって、いつ頃振り込まれたかわからないっていうのね、返そうと思っても返されないって言って慌ててたんですけど、そしたら次の日にお母さん探してみたらね、ゴミ箱の中にあったよ、銀行へね問い合わせてみたらね、発送したっていうしね、お母さんじゃないって言われて、で、私その頃ちょっと不安定でフラフラしてたもんですから、そんなことないよって言ったら、そんなことないよ、お母さんしかいないじゃないのって言われて、お母さんしかないで、そうだってよいのって言ってた、って言ったら、そしたらやっぱりお母さんじゃないのって言って、すごく怒ってたんですけども、そのゴミ箱の中に入れたその信書開封罪っていうのに当たって、もう一つ 使用文書などなんとかっていう罪と信書認証罪だかっていうのもあって、うん、それに当たるかどうか、そののが親族相当令に入れば別にどうこないですけど、なんか告訴するような感じで
刑事告訴すると、うん、現在息子さんが言ってるの、それと娘さんが言ってるの、
多分ね文章は婿養子がすると思うんですよね。でも法廷
婿養子が、うん、そのあなたのを告訴するというふうに言っている、
そうそうそうそう、はい、だと思うんですよ、
はい、
家族間のそういうのだから普通だったら言葉同士で、あ、ごめんねって済んじゃうんですけども、はい、人権の中だもんですから、
はい、
多分告訴すると思うんですよ、遅くまでやってて、はい、だからそれを聞きたくて、
あ、そうするとそのあなたが銀行から娘さんのところに送られてきた、うん、その銀行からの明細書を破ってゴミ箱に捨てたと、
そうそうそう、
このことについて、
はいはい、
婿養子が訴えると言っていると、そういうことがなり、
うん、
立ちうるかどうかということです。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
どうしてそんなにごたごたしちゃってるんでしょうね。
ね、すごく仲がもう悪くなっちゃって、もう
その仲が悪くなってる理由がね、
うん、
もう一つよくわからないんですけどね、
うん、
結局そのあなたが、まあ、今まで娘さんから生活費として入れさせてたお金とかをね、
うん、
まあ、娘さんの、まあ、後々はそれ入れさせてたけど娘さんのために使おうと思って別枠で取っといたってことでしょ、
うんうんうんうん、
で、まあ、自分の寿命がもうもしかしたらと思ったので、
うんうんうん、
そのお金をちゃんと本人に返して、
うん、
まあ、返すときに自分の、まあ、物も少し足して、
うんうん、
大きくして、
うん、
まあ、お母さんもうちょっとダメかもしれないけど、うん、あなたにねって言って渡したってことなんでしょ、
うんうんうん、
ただそれだけですよね、
うん、
で本当はね、そこあなたの膵臓がんじゃないんだっていうことが分かったときには、
うん、
ああなんだそうだったのか、じゃあ返してねっていうことでね、
うん、
普通はその親子なんだから、
うん、
住みそうな気がするんですけど、うん、
それで、主人が行って返してもらったんですけども、そのやっぱり気持ちの問題で、多分そのゴミ箱のゴミになった破片を集めて、
うん、
多分告訴するんじゃないかなと思ってるんですけどね、迷惑慰謝料として。
いや、ね、その話はごちゃごちゃしてるのでね、
うん、
少し整理しなくちゃいけないんですけど、まあ、信書回避罪、
うん、
それはその信書は誰宛ての信書なんですか。
娘です。
娘さん宛だったんですね、
はい、
でそれをあなたが封を開けちゃったと、
はい、
いうことが怒られてるわけでしょ、
はい、
それをね、どうしてお婿さんの方が告訴するっていうの。もし仮に告訴するとしたら、それできるのは娘さんでしょ。
ああ、はあ、はあ、じゃあ娘の名前で告訴してるかもしれないです。
うん、告訴はしてないと思いますけどね。
あ、そうですかね。
ええ。告訴なんてそんな簡単にはできないんですよ。
あ、そうですか。
ええ。申告罪なんですよ。ですから、告訴がないとね、
うん、
犯罪にはならないんですけど、
うん、
告訴ってね、皆さんどう思ってるかわかりませんけど、うん、警察にこれ告訴状ですなんて持ってったからね、
うん、
はいはいなんてことにならないんですよ。
あ、そうですか。
ええ。
それと、信書隠蔽、隠証罪というか。
隠匿罪でしょ。
うん。
だからそれはね、みんなその6ヶ月以下とかね、
うん、
10万円以下の罰金とかね、
うん、
まあ犯罪の中では軽い犯罪に当たるわけなんですよ、
うん、
でこれだけで告訴を受けるということは普通なくて、
うん、
まあこのことが絡んでいるもっと大きな事件の入り口になるとかね、
うん、
むしろそういう時には受け付けてもらえますけど、
うん、そんなこれは罰金払わなきゃいけないですか。
だから私の話聞いてくださってる？受け付けられてないと思いますよ。
あ、そうですか？
と思いますよ、
うんうんうん、
そんな簡単なことじゃないんです、告訴するってことはね、
うんうん、
弁護士が一生懸命告訴状を書いて持ってってもね、
うん、
先生これ証拠があるんですかとか、こういうのを足してくださいよみたいなこと言って突き返されちゃうっていうことの方が圧倒的に多いんですから。
うん、これは成り立つとか言ってたんですけどね、うん、
いや、まあ成り立つかもしれないけど、成り立つことが全部ね警察沙汰になるというわけではないっていうことですよ。ね。 で、どうしてそんなことになるかの方がむしろすごく気になって、
うん、
お婿さんとあんまりうまくいってないんですか？
そんな話しないもんですからね。
うん。なんとなくね、あなたのそのお婿さんを指す言葉遣いとかも、うん、あんまり仲が良くなさそうだなっていう、言い方だなと思うんですけどね。
うんうん、
で、そういうその新書回避罪になるかどうかが問題なんじゃなくて、
うん、
いちいちそういうトラブルがあった時に、
うん、
告訴するとかね、
うん、
警察沙汰にするみたいなところまで話が行ってしまう方に問題がありませんか？
だからね、私が高齢で弱いから、
とても気になったのはね、うん、そのさっきのお金を渡したものについてね、
うん、
自分は持病がないと思ったから、慌てて娘さんに渡すしたわけですよね、
うんうん、
それはやっぱりあなたとしては自分が急に亡くなった後娘が 何かあった時のためにね、うん、残してあげたいっていう母親としての気持ちなんだろうなって思ったのに、
うん、
今度はその後そのお金のことが気になって気になってしょうがなくなりましたよね。それをもうなんか寝ても覚めても心配してね、
うん、
こっそり家に忍び込んで封筒開けてみたいなね、
うん、
そんなことをどうしてするのかが不思議なんですよ。
うん、
で、私はね、まあ、そういうあなたの態度とか、その、娘さんとの親子関係にとても問題を感じますけど、
うん、
もう一つ思うのはね、そういうあなたの態度を見て、
うん、
あなたの性格とかを見てね、
うんうん、
あなたのこの点が弱いと思われてるから、
うん、
刑法の話なんかが出てきちゃうんですよね。
うんうんうん、
そこをつくとあなたがすごくおろおろするって分かってるから、
うんうん、
ある種いじめられてるんですよ、
うん、
ね、
うん、
で確かにあなたはびっくりしちゃって、うん、そのさっきのあなたの言い方からするとね、
うん、
おそらく法律の条文かなんかを突きつけられたか、
うん、
自分で調べたかなさったでしょ、
うん、
でそういうところを突かれるとあなたがものすごく弱いってことが、
うん、
もうバレてるのでね、
うん、
そこをいじめられてると思うんですよ、
うんうん、
そんなね刑法のことを心配して電話してくるような場面じゃないと思うんですよ。で、あなたの話は家庭内でね、
うん、
その娘さんの名前の封筒を開けたっていう話でしょ、
うん、
形式的には新書回避罪かもしれないですけど、
うんうん、
新書回避罪で捕まって刑罰があるなんていうふうに考えるのはあなたの方も少しおかしくないですか？
ああ、そうですか。そんならいいですけど、
まあ私の回答としてはね、そんなことを心配する必要はないと思いますよっていうのが回答です。
あ、はい、
大丈夫ですか？
あ、そうですか。
はい、
うん。
もしもし。
はい。
病院に行かないのに膵臓がんだっていう。
はいはい。思い込んじゃって。
うん。
うん。
これが今回初めてじゃないですよね。
はい。
だから病気を武器にして生きるんですよ。
はい。
そうするといろんなことは全部通るから。
はい。
だから訴えるなんていうこと、弱さを突かれるとおろたえるっていう、もう実に見事なご指摘をされたように、
うん、
まさにあなたの武器そのものが裏目に出たんですよね、
うんうん、
だからここを解決しなきゃ新書開封罪どうのこうのっていうよりもあなたのこの性格ですね、
うん、
ここに、ここに、はい、
あ、主人が来ましたので。
あ、そうですか、
うん、
ですから、
わ
か
る。はい、
はい、どうも失礼します、はい。病気でないのに病気の症状を表す人がいます。ソマタイザーと英語で言います。